今日はあの神言注意書から中古書です。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、聖霊様がこの御言葉を私たちに集めて、主よまた書き私たちに良い習慣がつけるように祝福してくださるこの恵みを感謝いたします。主にすべてを委ねます。聖霊様が教え導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
欺きの計りは主に見嫌われる、正しい重りは主に喜ばれる、
神様は聖なる神様、公義の神様です。欺きというところ、聖霊様がとっても心の中で、苦しいんですね。この欺く、今韓国の選挙があるんですけど、選挙管理委員会がこれは信頼ができないんです。もう欺くから、もう心が痛くて痛くて、一番構成しないといけないその場所がね、もういろんな不正を行って、北朝鮮からの工作によって、中国共産主義からの、それで今回も選挙に影響を与えようとする。だから後でちょっと祈ってくださいね。韓国は今回が、もしかして共産主義化されるかわからない、終わりの選挙だとも言ってるんです。不正なものは神様が喜ばれない。じゃあ二節。
高ぶりが来れば恥もまた来る、知恵はへり下る者と共にある。
一番高い地、非常物の中で一番高い地がルシファー、ルシエルでしたね。神様が彼を美しく作られ、権力も与え、3分の1を天使たちを配置していました。けどこの者が高ぶって、自分が一つの茶、自分より上に一つしかない、そこまでも取ろうとした、ヒジョブスがね、それが高ぶりですよ。高ぶりという権利というものはそこですね。そのものがエデンの園もその高ぶりによって全部壊しました。高ぶったらその地位を失って落とされるんですね。その落とされ、まだその高ぶりで誘惑した者たちもエデンを失い、全部失うんですよ。高ぶりを、恥を受けるんです。八節。
正しい者は苦しみから救い出され、彼に代わって悪者がそれに陥る。
この正しいもの、基人ですね。基人、苦しみから救い出される。基人というものは、贖いによる基人ですよね。神様の約束による基人。人間が自分で正しくなろうとすることもあるんですけど、これは不可能です。いつも聖霊様の助けが必要です。イエス様の血潮が必要です。三位一体神様によって神様が認める、それで私たちが正しいものになって救われるんです。彼に代わって悪者がそれを陥る。9節。
神を敬わない者はその口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は知識によって彼らを救おうとする。
私たちが救われて 神を敬う者、このことも聖霊様の助けですよね。その口によって隣人を滅ぼそうとするが、敬う者はその口によって隣人を滅ぼす。おかしいね。何が正しいものは知識によって彼らすく。もう翻訳がちょっとおかしい。まあ出世す。
町は正しい者が栄えると小躍りし、悪者が滅びると喜びの声を上げる。
本当にそうなんですね。私たちがね、正しい者が上に立つと栄えるんですね。栄える。今回文在寅からユン大統領になった時に本当に教会がほっとするんです。ユン大統領は自分が子供の時、牧師になろうと、なろうとした人ですよね。だから、彼はもう完全にはもうクリスチャンにはなってないんだけど、子供の時のことがあってね、いつも教会に対する素晴らしい、思いがあるんですよ。時々礼拝にも参加するし、だから教会に悪い政策を取らないんです。文在寅はもう完全にコロナの時にもね、50名以上集まる大きな여의도教会もね、50名が入らないように、まあ本当に教会を滅ぼそうとした。これがその意味なんですよね。町は正しい者が栄えると小躍りをし、だから今回選挙がね、まあ日本ではねこんなに緊張したりしてないんですよ。いつも選挙の時手書きで選挙するんですね。そしてすぐその現場でそれを開くんです。韓国はコンピューターを通ってなんか捜索するんです。このアフリカとか韓国のコンピューター選挙システムをもらったところはね、不正が起こって、とんでもない人が当選したり。どうして韓国はそんなところで用いられるかわからない。本当に心が痛いんです。だからまあこれが終わってからね、韓国のためにもう間もなく選挙なんですよ。集中して祈ってください。16節。
優しい女は誉れをつかみ、横暴な者は富をつかむ。
優しい女は誉れをつかみ、横暴な者は富をつかむ。17節。
真実な者は自分の魂に報いを得るが、残忍な者は自分の身に煩いをもたらす。
じゃあ全部正しい言葉ですね。20節。
心の曲がった者は主に忌み嫌われる。しかしまっすぐに道を歩む者は主に喜ばれる。
主に喜ばれることはまっすぐに行く人、正しい人、正直な人、公正と公義を愛する人ですね。24節。
ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがある。
これは神様の権利ですよ。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。だから私たちがばらまいても神様が祝福する、与える。しかし正当な支払いを惜しんでる、しなければならないことを全然しない、そのような人を惜しむ。これは貧乏の心になるんですよ。貧乏の心、貧乏の心は自分の信仰取りになるんです。 しかし与える人は心が豊かですね。その思いが、その信仰がそのようになるから、たくさんものが集められるんです、信仰通りに。だから豊かになりたい人は豊かな与える、私はたくさんあるから与えると思って与えると、どんどんどんどん与えられる、信仰通りにね。しかし惜しんで惜しんで、正当にしなければならないことまでも、こう自分は貧乏だ貧乏だという思いが信仰になってしまうと、その通りになります。あなたの信じた通りになるということです。だから神様に私たちは豊かで、人を助けることも豊かで、そうすれば自分も豊かになります。25節しました。30節、
正しい者の結ぶ実は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。
じゃあこの命の木の実ということを神様の御言葉だと言いました。神様の御言葉を愛し敬う、またそれを求めるという、その命が与えられる。この世にも命が与えられる、また後の世にも命が与えられる。じゃあ12章に行きましょう。12章1節、
訓戒を愛する人は知識を愛する、叱責を憎む者は間抜け者だ。
訓戒ということは神様の御言葉ですよ。聖霊様が私たちに良心に、こう指すんですね。良心に語るんです。これが訓戒です。それを愛する人、悔い改める人、知識を愛する、叱責を憎む者は間抜け者、そのようにね、神様が私たちを人間として、人間霊を入れました。霊というものは良心ですよ。良心がそれを受け入れて、すぐ自分が誤ったことを悔い改める、これが人間です。しかしそうじゃないものは動物だと、獣だということでね。4節、
しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。
しっかりした妻、これがエデンの園を守るんです。家、禁断、ファミリーを守るのはしっかりした女です。御言葉をしっかり守って、命の木の実を取って食べ、神様の秩序に立つ人、まあ、自分の夫を神様がね、一としてアダマに作られてる。だからこの秩序をよく守って、しっかりする女ですね。そうすると家庭が守られる。その、夫が自分を愛する、本当に全てを尽くして愛する。だからね、女が自分が偉いと思って自分の夫を教えようとすることをサタンからもらったんですね。自分が上に立つ夫する。今サタンの教えによってフェミニズムとかがあるんですよ。だから夫はお酒の力借りて、もう言葉には女性を勝つことができないから暴力をする。自分が力があるからね。だから家庭がめちゃくちゃです。それを見たその子供たちは真似するんですよ。また結婚しても、だからしっかりした女が家庭を守る、 エデンの園が家に建てられる。本当あの知恵ですよね。自分の夫を立てる夫は。そしたら夫は安心して秩序関係で愛するようになる。私はその人を見ました。今回フランスとイスラエルでね、一番大きな収穫だった。その家庭を見たことが、もう夫はもう自分の妻をもう王妃のように、自分はしもべのようにいつもこう案内したり紹介したり、大事に大事にするんですよ。これが秩序関係ですよ。だから夫は自分の妻ならば命も懸けるように愛を表現してるんです。素晴らしい。その愛がどこから来たか。妻のへりぐだりから来た。夫を立てようと、王として立てようとした、その身でした。しっかりした女。じゃあ13節。
悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。
この唇というもの、神様が私たちを霊を与え、霊として作られたから、私たちは言葉をしゃべるんです。心の中で霊があるんですよね。その霊と口はつながってる。だから何をしゃべってるかによって霊がこう解き放されてる。だからこの悪い言葉をすると悪い霊が動きますよ。良い言葉を、命の言葉を語ると良い御使いたちが動きます。簡単よ。御使いと会いたいと思う人は命の言葉を告白しなさい。ずっと口ずさみなさい。その言葉が霊だから、霊はその御使いたち命令することができる。御使いたちがずっと私たちを取り囲んでるからね。どんな言葉が出るかな、あの人の口から、悪い言葉出るとすぐ隣の悪霊が出てくるんですよ。私を呼んだか、何をしてあげようか、私が今言ってる言葉をやりなさいということになるよ。だから霊が見えたら、霊の世界が分かったら、絶対悪い言葉はしません。これは死の言葉ですから。生と死が口にある。まあローマ書十章にはね、神様がどこにおられるか、口にあるって、口に。私たちの。ローマ書十章。神様がどこにおられる、私たちの口にある。すごいですね。6節。
しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。
だから私たちがキリストを引き下ろしたり引き上げたりすること、そのことが私たちにはできないけど、何があるか。8節。
ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。
これが私たちはキリストと共に下るし、キリストと共によみがえるし、救いがこの口にあるって。神様が、言葉が口にあるって。 なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神がイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、これがキリストがよみがえり、キリストが十字架で死んでよみがえり、全部口にあるって、あなたは救われるからです、ね、人は心に信じきと認められる、口で告白して救われる。だから言葉、神様は口にあるって、口に。よみがえりも勝利も全部口にある。だから口を使うことはどんなに素晴らしいか、どんなに危険かということが分かるね。13章1節、
知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。
上に立つ権威、父ですね、父。知恵ある子は父の訓戒を従い、あざける者は叱責を聞かない。だから上にある権威というもの、それを無視すると本当に愚か、あざける傲慢なものになる。神様の世界は全部秩序ですよ。上から下に全てがなっていく秩序関係の世界です。三節、
自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。
この箴言にはね、この言葉が多いんですよ。口、言葉、命。十節、
高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある、
このことも。十二節、
期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木である。
これは望みの主です。イエス様は私たちの望み、望みが主によって与えられ、命を与える。長引かないように祈れば、主が一番良い時にかなって、神様が雨を降らしてくださいます。続けて、訓戒ということを18節、
貧乏と恥とは訓戒を無視する者に来る、しかし叱責を大事にする者は褒められる。
貧乏、この貧乏と恥は訓戒を無視することで来るって。また20節、
知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る、愚かな者の友となる者は害を受ける。
知恵のある者は、ね、私たち聖霊様ですね。聖霊様と共にいる者と一緒に歩む者は知恵を得る。愚かな者、聖霊様と関係がない者と歩む者はただ愚かになる、害を受ける。これは皆さん御言葉をいつも愛するように、御言葉が霊よ、その御言葉を祈ると聖霊が働く、これが知恵ですよ。それで御言葉が私たちに霊によって力になってくるんです。その御言葉を行う力です。じゃあ一節、
知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。
女性の話がずっと続くんですけど、 それはそうなんですよね。本当にエデンを壊したのが女性がサタンの言葉を聞いたからです。秩序関係、微妙な秩序関係、それをあなたが先に立ちなさい、自分が堕落した方法で女を誘惑したんですね。それを飲み込んだ、命の木の実を取って食べたということ、その教えを飲み込んだということ。それで、家の家庭が、キングダムファミリーが壊れたということです。三節。
愚か者の口には誇りの若枝がある。知恵のある者の唇は身を守る。
まあ、ずっとこの言葉、礼、全部この本当にこの神言はね、この言葉が多いんですよね。九節。
財家のための生贄は愚か者をあざけり、正しい者の間には恩恵がある。
財家のための生贄は愚かな者をあざけり、正しい者の間に恩恵がある。だから十字架は滅びる人々にはこれが愚かだと。十字架は恩恵ですよね。神の恵みです。しかし救われる私たちには神の力です。神様の知恵です。これが十字架ですよ。神様の知恵ですね。だから人間が傲慢になると神の十字架の知恵が見えない。だから滅びるんです。その意味なんですね。これが15節。
わきまえのない者は何でも言われたことを信じ、利口な者は自分の歩みをわきまえる。
わきまえのないものは何でも言われたことを信じ。だから聖霊が守らないと皆さん異端になるんですよ。霊を全部信じるんです。言葉を全部信じる。詐欺師に騙される。異端がサタンが来て、御言葉がない言葉を語る。だからわきまえということは聖霊よ。だから皆さんがずっと御言葉を口ずさみ祈るとわきまえが生じるわけ。わきまえがないものはこんなすぐ騙される。私たちはどうしてあのような新天地のような異端とか統一教のような異端、とんでもない言ったんですね。それでどうして騙されるか、これは理解ができないんですね。マインドコントロールされて、これは聖霊が、聖霊との交わりがないと、向こうは霊だからね、プッと刺してくる。わきまえができない。もうソウル大学、もう本当に頭が優秀で弁護士で、もういろんな職業を持っている者たちが新天地に入ることを見るとね、あんな本当に変な人間がね、あれは演説を聞いてみると、皆さんは韓国を知らないからわからないと思うけど、本当とんでもない話をするんですよ。まあカンカン怒ったり、もう話にもならないことは言ってるけど、わきまえがないから、霊がね、一度崩れてサタンの霊に支配されてるから、何でも言うことを聞くんですよ。だから皆さん、この悪い時代、私たちが本当に聖霊様と共に歩むこと、どんなに、素晴らしい酒どころであるか、皆さんが守られていること。30節。 27節。
主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる、
うん、主を恐れること、主の御言葉を私たちが今創世記からずっと読んでます。本当に主は素晴らしいし、主の御言葉は私たちにとって素晴らしい祝福です、守りです。それを重んじる、恐れる人は命の泉だと言ってるね。30節。
穏やかな心は体の命、激しい思いは骨をむしばむ。
だから皆さん、健康を良くするためにいつも穏やかな心を持つように祝福します。平安があることは健康ですよ。イライラする、ストレスから全ての病気が来る。 70% が以上がね、ストレスから来る。免疫が落ちる。今病気に急にかかる人たちはね、ストレスよ、免疫が落ちる。だからいつも心を平安にするように。神様はシャロン、平安です。だから心配というものを全部主に投げます。主よ、私の領域ではありません。明日の心配は明日が主がします。投げて、自分は平安を保つことよ。そうすると免疫が上がる。そのシステムが私たちの体、どんな病気でも勝ちますよ。けどいつもビリビリビリビリしてこう怒ったり、もうある人が言った話をずっと離れないし、ずっと取り囲まれる。免疫が落ちる。この戦いを穏やかな心を持つことを心かけてください。30歳。どうしよう。中古書の一節。
柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こす、
絶対激しい言葉は使わないで、いつも穏やかな言葉、穏やかな心で穏やかな言葉が出るのよ。まだ3節。
主のお目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている、
神様が全部見ておられるんです。私たちの地上を全部知っておられる方です。4節。
穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅。
このように穏やかな、穏やかなずっと書いて、シャロンシャロンシャロン。注意節。
黄泉と滅びの淵とは主の前にある、人の子らの心はなおさらのこと、
だからこの地獄は今私たちの中にあるって、心にあるって。天国もあっちだこっちだじゃなくて、あなた方の中にある、心にある。きっと喜びと平安、ね、天国と地獄がね、遠くいるんじゃないよ。私たちの中に、霊の世界で、霊。だから皆さんがこの激しくなったり怒ったり、自分は今地獄にいると思ったらいいですよ。許せない心、妬む心、これ地獄の炎よ、炎。恐れ全部ね。16節。
わずかなものを持っていて主を恐れるのは、多くの財宝を持っていて恐慌があるのに勝る、
私はこれをよく体験してますよ、見ているんですよ。私にはもう徐雲義先生のような大きなリーダーも見てたし、本当にこの一人二人でずっとやってる方も見て、 まあ、大金持ちも見てるし、もうあまりない、本当に、そのようなこと今までずっと見てきました。それでこのことです、この言葉です。13節、
心に喜びがあれば顔色を良くする、心に憂いがあれば気は塞ぐ、
このね、皆さんにいつも、心がいつも喜びであふれるように、祝福します。17節、
野菜を食べて愛し合うのは肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る、
ね、分かるんでしょ、皆さんのキングダム、ファミリーがこのようにね、愛し合う、その家庭となるように。じゃあその異常は全部皆さん読んだら分かるけど、時間ですのでね、